ハートフルデイズ。ここは島根のとある場所にある本音ダイニングハートフル。ご来店されるお客様の会話は誰かに教えたくなるような話ばかり。あ、申し遅れました。私はここでホールスタッフをしている愛と申します。
あれ、カウンターにいらっしゃるのって。
そうそう、今週もまた天野さんと鹿島さんがお見えだよ。
お店気に入ってもらえたんですね。嬉しいな。
お茶ちょっと飲んでみたいな。あのお茶が入れたんだったらちょっと飲んでみよう。
先週に続いて今日のお客様は安来市で150年続く糸染め専門の紺屋、天野紺屋5代目天野久さんと、松江市で130年続くお茶の製造販売をする鹿島茶舗の次期店主鹿島康介さんのお話が聞こえてきましたよ。ではでは、ちょっと聞いてみましょうか。
お二人のなんかここはこだわってますとか。
あのおじいちゃんすごい厳しい人だったんですけど、その色に関してのそのこだわりとすごく愛を守ってきたっていう気持ちがすごい強い人で、まあ、おじいちゃんがいなかったらうちの藍染め屋ももう簡単に潰れてしまってたような、本当にすごい残し方をしてくれたので今うちがあるんですけど、一回その展示会をした時に、僕その時になんか体がなんか仕事がめんどくさい時があったんですよ。20何歳ぐらい、本当だいぶ若い時ですけど、物をねすごく乱暴に扱って製品仕上げた時があったんですよ、うん、でその時の展示会がねすごくひどい結果というか、なんかあんまり評判も良くなくて、で自分自身もなんかこう気持ちが入らなかったっていうのがあって、物にすごく出る、うん、あの自分の気持ちが出るっていう世界だと思うので、やっぱりその自分の色の部分、好きだっていう部分が残したいかな。
その気持ちと、
うん、
色、
その色ですね、色、うん、で色見てるとなんかこう、よく服染めとかをさせてもらったりもするんですけど、この色じゃないなっていうのが自分の中にあって、一回干してみたけれどももう一回染めてみようかなとか、ちょっとお客さんの注文だとここの色だけどもうちょっとこういう方がいいなとか、なんかちょっとそういう会話でもないけど、なんかもう一歩違うこの色じゃないなっていうのがあって、それをうまく伝えられないな、うまく伝えられないけど楽しんでるし、そこの自分がこの色で出したいっていうところで、よし、いいの色が染まったって、あ、なんかパワーが入ったっていうところまで染めて人に出せたらいいなって思ってます、うん、
やっぱそのためには、
うん、
やっぱりその腕とか、うん、そういうこといろいろあると思うんですけど、
うん、
お二人もなんかやっぱり素材がありきじゃないですか、
うん、例えば今僕これ履いてるこのモンペあるんですけど、これが大阪の大正宝石さんっていう糸屋さ
ん
の糸で織ってもらったやつの生地をお願いしてこう作らせてもらってるんですよ。で大正宝石さんとの出会いはもともとその大正宝石さんから営業があるわけじゃなくて、何もなかったんですけど、たまたま触って生地にこうビビってなって、これどこの糸とかっていう感覚があって、そこからなんかこう勝手に片思いしてたら、なんかモンペを作るっていうことになって、この織物に出会う、わざわざ作ってもらえる機会があって出会ったんですけど、なんかこう触った瞬間にビリッときたものの直感は信じるようにはしてます。素材がいいからとかじゃなくいいかもしれないです。だから何とも言えない、もうこの糸でやりたいんだとか、なんかこの生地が、はい、好きだなとかなんか輝いてんなとか、なんかそんな感じです。だからどこどこ印のとか、いくらの分使ってるからとかっていう感じじゃないので、うまく伝えられないですけど、でも自分をそういうところでは信じようかなと思ってます、
うん、ありがとうございます、うん、すごくよくわかります、ね、うん、鹿島さんどうですか、うん、
いや実際その、いや今は共感できたなと思うのが、うん、自分の感覚で やっぱりいいなって思ったものを結構商品に取り入れるようにしてますね、うんうんうん、実際あの素材の良し悪しってまあなんていうのかな、人の数だけ物差しがあったりするところもあるんですよ。実際自分がこれいいと思ってるんだけれども、なんかある人からしたらいや私はこっちの方がいいとかっていう、うん、この点が好きとかなんかまあなんか評価の仕方次第であのいろんなものの魅力だったりっていう本質的な価値って変わるんだなっていうふうに個人的には思ってるところがあって、あの自分が商品のあのお茶を作るときに、素材選び、まあ、これがほとんど全てなんですけど自分の仕事の素材選びに関しては結構、直感で自分が好きな味筋だったり香りだったりもしくはもうちょっと欠点があるんだけれどもそれが個性として輝いているものというのを、うん、あの選ぶようにしてるところですね。やっぱりなんかそのまあ本当にいいものってじゃあまあ、我々の業界でいうとあの全国の品評会っていって良し悪しをこう決めるようなで農林水産大臣賞が授与されるようなものも、うんまあ、あるにはあるんだけれどもそれはそれの物差しで測られた、まあ、最高級を決められるんですけど、もちろんそれはあの肯定してるんですけどあの否定してるつもりはなくてあの自分には自分 の, その、基準があるのでそれを大事にして物を選んでますね実際。はい、
わかりました。ガラッと変えて、
ガラッと変えて、はい、
趣味とかありますか？
趣味ね、今はね、子育てが趣味です。
なるほど。え、お子さん何歳？
今5ヶ月ですね。
あ、もう最高ですね。
あ、これでちょっと好感度上がるかなっていう、あのあそういうのじゃない。いやでも実際あの楽しいですね子育て。
いや、
あの
分かりますよ。
なんか、うん、ね、子供生まれる前とかはあの、うん、妻と2人でキャンプとかに行ってたんですけど、うん、今度2人じゃなくて3人で行けるねっつって、うん、まだ行けてないんですけど、うん、まあちょっと暖かくなったりとか、そうですね、子供がちょっとね大きくなったらね、行きたいなと思ってますね。うん、あれなどうですか？
僕趣味ですか？趣味はね、誕生日占いです。
え、あそうだ。あのやってるんだ、はい、そういえば
誕生日占い、
誕生日占いです。
それ後でやってもらってたんです
いいですよ、いいですよ。いいですよ。10年ぐらいやってます、僕。
え、それなんでやろうと思ったんですか？
奥さんの性格が強くてどうにか柔らかくならないかなと思ったのが最初。
それで、うん、え、要はその奥さんのことをもっと知りたいみたいなところからってことですか？
いや、好きの延長だと思うんですよ。だけどやっぱりこう当たりがこう強くなってくる時期だったので、それが、はあ、これどうにかなんないかなと思って、あ、何この占いってと思って、そっからです。
過去何人ぐらいこう占ってこられたんですか？
多分1500。
すごいですね。
すごい、1500。もう立派な仕事じゃないですか。
いや、お金もらってない。
もらってない。
最近イベントにちょっと出始めさせてもらって、そこでは今年になってからかな、去年か、去年末ぐらいからちょっとさせてもらってるんですけど、そんな感じですね。
師匠とかいるんですか？ちなみに
師匠がね、いないんですよ。で本を、一冊本を手に入れて、でその本が合ってんのかなっていうのを確かめたくなったんですよ。なんかそこに書いてあるやつをなんで信じなきゃいけないのかなと思って、
うん、
でそこに来る、うちに来る、遊びに来る人だったりとか、いろんな人捕まえて、で僕ちょっと誕生日占いの統計をちょっと自分で勝手に取っててちょっと協力してもらえないかって言って、でいろんな人誕生日聞いて、あ、これはこういう意味なのかって言って、それを集めていったら、あ、はあ、うまいことできてるなと思って、すごく感じることが多くて楽しくなって、今は仕事にも、多分それはね、仕事にも生きてる話だと思います。
面白い。、うん、
それは統計がってことですか、それともなんかその人を見るということがってことですか？
ね、これはね、多分自分を好きになる
ってこと
だと思います。
面白い。
うん、ものづくりをしてると、結局はその自分が表現するものは全部自分のこう分身というかコピーになるんですけど、だからそのものに対してそのエネルギーが入るか入らないかっていうのは、自分が自分のこと好きかどうかで全然そのできるものが違うと思ってるんですよ。 だから遊び半分でいろんな人の話を聞かせてもらうてるんですけど、外見からは。だけど最終的には多分自分のこともっと好きになっていいんだっていう、その中でなんかその自分のこと好きになったエネルギーを借りてものづくりがこうよりこうエネルギーが上がってくるんじゃないかなっていう感覚が自分の中にあります。ものづくりしてるとか表現してる人もそうだし、喋、うん、る人もそうだし、やっぱりね、外に出すものにこうエネルギーが乗るって、なんか自分のこと好きってすげえ、ちょっと言うの恥ずかしいかもしれないけど、
いや大事ですよね、
でも好きって言いたいし、うん、愛してるよ自分ってこの間、筆で書いて壁に貼ってますし、
おなんと
そうです、うん、なんかそんな感じで趣味も自分の仕事も、まあ、一本の道かなと思っています。
え、ちなみに、うん、それから10年経って、うんうん、奥さんのあたりはどうなんですか。
いや、その最初はその直したい、直してもらえたらいいなっていうところから入るんですけど、でも直そうとすればするほど奥さんの大事なエネルギーとかかっこよさとかがなくなっていくんですよ。だから奥さんが持ってるものを僕に合わせてこう否定したり、ちょっと組み上げようとするようなところを見せたので、したらこう奥さんじゃない感じになってしまって、あ、僕はなんてことをしてたんだと思って、だからこれって僕が好きな奥さんにはなるけど、ちょうどいい奥さんにはなるけど、奥さんが好きな奥さんにはならないと思って、みんなが自分のこと好きじゃないとこれダメだと思って、うん、だからそこからは奥さんのエネルギーが強いのを全力で応援するというスタイルに変えました。だから今日いい感じで飛ばしてるねとか今日も直感が冴えてるねとかいいね、その語気が強い、いいねとか、ね、そのなんていうのかな、奥さん自身もとその会話をするようになってから、すごくなんかその気持ちがもっと近くなったというか、楽しくなったなと思います。
あ、でも夫婦感めっちゃ大切ですよね、うんうんうん、本当にそう思いますよ
ね、うん、ハートフルデイズ。さて皆さん、安来市の天野幸也天野久志さんと松江市の鹿島茶穂鹿島康介さんのお話、まだまだ続いていますよ。
こう自分の代だけじゃなくて、こう継承みたいなところとかっていうのをとかも、まあ、あるはあるじゃないですか、まあ、また全然先の話かもしれないですけど、うん、お二人にとっては、うん、なんかそことかなんかよぎったりとか、うん、なんかそのために今こうするとか、うん、なんか考えられたりとかあるのかなと思って、
うん、うち息子が3人いるんですよ、男の子ばっかりで、圧力をかけたわけじゃないですけど、みんなそれぞれに藍染め屋を継ぐんだって言ってくれてるので、
すごい、
いやありがたいなと思って、でも本当かなと思って
正直ね、
でもなんか僕自身がその伝統っていうところを、その良かった面と縛られてる面とっていう2つあると思っていて、で僕自身こう縛られてるって思うのは、僕自身がこう興味があるものに走ってしまう性格を持ってるんですよ、うん、だからなんか、あ、これちょっとやってみたいなとか、あ、なんかこういうやり方やったらどうだろうなって思うと、それが結構伝統的なものからこう外れてしまうというか、うん、その今まで見たことないとかやったことないみたいな世界に入ってしまうことが多くて、だから結構、まあ、やっちゃうんですけど、でそれでちょっと自分のスタイルというか藍染めもどっか我流な部分が多く出てしまって、ちょっと一概に藍染めっていう世界にこう入りきれてないようなところがもしかしたらあるかもしれないです。だから子供の継承とか、あのそういう部分も僕と全く性格一緒ってわけじゃないけど、自由でやりたいことあったらとりあえずやってみて、それでも藍染め興味あるんだったらよろしくお願いしますって感覚、
いいですね、
うん、感覚ですね。ちょっと僕が ちょっとそういうアウトローな感じがあるので、あそうなんです、
うん、鹿島さん どうですか。
多分ね、考え方の違いかもしれないですけど、老舗企業っていうのが常に変化し続けてきたからこそ、そこに今の時代もあるという思っているところがあって、自分の中で、でこれが今の現在に合わなければ変えればいいっていう気持ちでいるんですよ、うん、どちらかといったら。でその点で自分が父親から引き継ぐものっていうのは実はそこまで、ね、ないと言っちゃあれ、引き継がなきゃいけないっていうものはお店の看板だけだと思ってるぐらいで、で父親の時代には父親の時代でうまくいった事業とかあったりするんですよ、うん、でただその人口動態だとか生活習慣、まあ、お茶を飲む習慣の、希薄化でちょっとこううまくいかない部分って出てきてるんですよね。どうしてもその昭和の時代 そのよくお茶を飲む人たちがまだ若かった時代というか、うんうん、戦前生まれ世代がたくさん、まあ、そういうのがあるんですけど、そういう、たくさんお茶を飲む世代が若い時期とかあるんですけど、今もうねだいぶ落とし目されて、で全体の消費量も減っててってなった時に、じゃあ同じことってうまくいかないんで、商売上でそうなってくると、じゃあもうそこは、まあ、守るというよりは変えるからこそ続けられると思っているところがあって、うんうん、だからなんか自分が必ずこれを続けなきゃいけないっていう意識って実はそこまで多くはないですね、正直。はい、まあ、一つだけ言うとすればお茶を飲む楽しさだとか、そういった部分はその継承していかなきゃいけない部分だとは思うんですよ、うん、自分というよりはお客さんに対しては発信していくことだと思うんですけど、うん、その根本的な、まあ、お茶の本質的な部分ですよね、うん、そこを伝えられれば、そこは商品のことだったりとかはちょっと、まあ、なんだろう、現代にアレンジしていいと思っている方ですね、うんうん。
ハートフルデイズ、いかがでしたか。島根に暮らす誰かの本音の話。さてそろそろ今日は閉店です。ではまた本音ダイニングハートフルへご来店心よりお待ちしております。ハートフルデイズ、この番組は島根県の提供でお送りしました。